2019年10月14日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュースレターエピソード17をお送りします。今週の主なニュース出来事といたしまして、5件ピックアップしました。順を追って紹介させていただきます。まず1点目なんですけれども、2019年10月8日に Google AdSense の公式ブログがインサイドアドセンスという名前の英語の方なんですけれども、自動広告の新機能について発表記事を投稿しました。で、今回発表されたアドセンスの自動広告の新機能は、いろいろ新しい機能が入ってまして、変更改善がかなり加えられているなという印象です。で、具体的な内容に関しては、ブロギングライフの方に記事を投稿しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。大まかな概要としては、さらにきめ細かい自動広告、これまではもう完全にお任せという感じだったんですけれども、今後は、例えば、この部分には自動広告を表示しないっていう場所を指定したり、あとはプレビューという、プレビューで自動広告の表示を確認できるような機能があってですね、そのプレビューも運営しているサイトごとに、そのサイトを実際にプレビューしながら、自動広告のフォーマットとか、表示位置の確認をすることができるというような機能が含まれています。それに加えて、パフォーマンスの測定の仕方とかなんかも簡単にできるようになってきているという形で、今後、自動広告を利用するユーザーは、どんどんどんどん増えてくると思われます。すでにかなりのユーザーが利用していると思うんですけれども、近い将来、まあ1年、2年後には、大多数のユーザーが自動広告を中心に使っていくようになっていくんじゃないかなというふうに予想しております。今回の変更は、特にその流れというか、動きを加速させるものではないかというふうに考えております。続きまして、9月に Google の Webmaster の公式ブログが発表した、リンクに、新しいリンク属性に、UGC、ユーザーGenerated Content と Sponsored という2つの新しい属性を発表したんですけれども、その属性のうちの UGC に関して、WordPress 5.3からコメントにリンク属性 UGC をデフォルトで追加するという発表を WordPress が公式ブログに発表しました。5.3は2019年11月12日、あと1ヶ月ないんですけれども、にリリースされる次期バージョンです。で、こちらの方で、リンク属性に UGC を追加させる新機能の追加と、それからコメントに関してはもう現時点でデフォルトでノーフォローなんですけれども、ノーフォロー UGC という形で属性がついて、マークアップされるという形に変更になります。3点目なんですけれども、こちらもサーチコンソール関連になります。サーチコンソール関連は本当にここ数ヶ月続々と新しい機能とか発表が行われているんですけれども、10月7日に Google Webmaster 公式ブログにおいて、ビデオのパフォーマンス指標がサーチコンソールで確認できるようになったことを発表しました。で、こちらの方なんですけれども、基本的には2つ見るポイントがありまして、1つは、拡張の部分に項目として動画という項目が出まして、で、こちらはインデックスカバレッジと基本的には同じなんですけれども、エラー、警告、有効の項目別に、ページのインデックスステータスが確認できます。エラーや警告のセクションをご覧になると、マークアップで問題があったり、警告、ちょっと注意した方がいいよというような警告の部分に関して表示されるような機能です。それからパフォーマンスレポートの方にも、検索とディスカバー、それぞれに 検索での見え方、ディスカバーでの見え方というところに動画が加えて表示されました。で、この動画というのは動画が埋め込まれているページの、そのサイトの中でのパフォーマンスということで、動画の位置づけとかなんかの重要性というのを見ることが、確認することができるようになりました。サイトによっては動画の位置づけって結構、重要度が高いので、サイトによってはすごく、この機能追加というのは参考になるかと思います。使ってないところではもうほとんど関係ないと思うんですけれども、使ってるところでは大きな影響があると思います。続きまして4点目なんですけれども、Google Webmaster 公式 YouTube アカウントが構造化データのプロパティについての説明ビデオを投稿しました。Google Webmaster の YouTube アカウントでは、Ask Google Webmasters というシリーズがございまして、このシリーズというのは、代表的なウェブマスターの質問を、ユーザーから寄せられた質問を、ジョン・ミューラさんが一つ一つピックアップして回答するショートビデオのシリーズです。一つのビデオはだいたい1分ちょっとから2分ぐらいのすごく短いビデオなんですけれども、内容、質問を絞って回答するような形になっています。今回投稿された新しい質問に関してなんですけれども、こちらの方は構造化データのマークアップは Google 開発者向けサイトに記載されている推奨通りにした方がいいのか、それともそれに加えて schema.org、こちらの方が構造化データの定義を行っているところなんですけれども、すごくたくさんの構造化データのマークアップの種類が定義されています。で、そういったものを加えて追加しても良いのかという質問です。で、それに対してジョン・ミューラさんの回答としましては、Google はページにマークアップされている構造化データを検索のリッチリザルトの表示に使用したり、ページに記載されている内容をより適切に理解するために使用していますという回答です。それで、リッチリザルトに表示されるためには、適切に構造化データをマークアップしていること、ポリシーに準拠することが重要となります。ただしこれは必須ではなくて、構造化データのマークアップは必須ではなくて、マークアップしていなくてもリッチリザルトに表示されることはあります。しかしながら、構造化データをマークアップすることで、ページの内容を検索アルゴリズムに適切に理解してもらうことにつながるので、Google は推奨しています。さらに、もう一つ加えてということで説明があるんですけれども、構造化データを適切にマークアップしていても、そのこと自体でマークアップしてるから、必ずリッチリザルトで表示されるというわけではないというところも加えて注意点として説明があります。で、話的に言いますと、やはり、リッチリザルトに表示されるということを目指すのであれば、Google の推奨する構造化データのマークアップを行った方がより可能性が高まるのでおすすめです。それから、構造化で、それを除いても構造化データのマークアップをすることによって、検索のアルゴリズムに適切にページの内容を理解 してもらうことにつながって、そのことによって関連性のあるクエリで表示される可能性が高まるということでおすすめですということになってます。最後5点目なんですけれども、昨年から Google の検索アルゴリズムでは EAT と呼ばれる、 EAT は Expertise 専門性、 A が Authoritativeness 権威性、 T が Trustworthiness 信頼性の短縮形なんですけれども、こちらの EAT を重視する傾向を強めています。で、このような流れの中で、やはりですね、サイトの内容にエキスパートの名前を借りて載せるような試みとか、そういうサイトが多くなっているということで、そういったようなところのコメントをTwitterで Google の ジョン・ミューラーさんとダニー・サリバンさんというスポークスマンの方がいらっしゃるんですけれども、二人にコメントした方がいらっしゃいまして、で、それに対してダニーさんの方の回答が、そのような形では機能しませんよという話です。ここまではちょっとシンプルなんですけど、基本的にやはり EAT ということで、エキスパートとか専門性とか、権威、信頼性が重視されるということで、その道の専門家の名前を借りて、名前を表示すれば、権威とか信頼性が高まるんじゃないかっていうようなところがあるんですけれども、やはりその評価をする、EAT を評価する上での検索のアルゴリズムでは、様々な要素を分析して、ランキング付けの材料として判断しているというところなんで、簡単じゃないんですけれども、名前を単に使うだけでは機能しないよという話でした。今週は以上です。それではまた失礼いたします。